ですね、このコロナみたいないろんなものが流行りますとね、流行り始めた時はどういうことだったのかなっていうようなことをちょっと知るのもですね、自衛するのにはすごく大切なんですね。2020年の2月12日に東京都の医師会が会見をしておりましてね、これは私は最初これを知ったのが東京都医師会がこの会見の後、確か3月18日付かなんかで東京都民に対する新型コロナの防ぎ方 の, パンフレット出してるんですね。パンフレットっていうかガリバン釣りみたいなやつ出してるんですね。でこの記者会見はもう YouTube で消されてるかと思ったらもう2年も経ってまだ消されてなくてですね、この前見て保存もしたんですよね。そしたらね、この前いろんなこと言ってるんですが、マスクはあまり効果がないと言ってるんですよ、感染流行にはですね。これは別に珍しいことじゃなくて、昔からですね、風邪をひくとお医者さんは何つってたかつと、まず薬はありませんと、ワクチンは効きません、マスクもあまり有効ではありませんと、こう言ってたんですね。ですから家でゆっくり休んでください、熱があんまり高ければまあ、多少熱を下げてもいいんだけど8度5分ぐらいまではあまり気にしないでくださいねって言ってたんですよ。これはまあいろいろ背景がありましてね、まず第一子供ですね、今子供にワクチンを打とうなんてますけど、子供はむしろですね、極端に言えばですよ、これ極端に言えば小さい頃にウイルスにかかってた方がいいことが多いんですよね。まあ典型的にははしかなんかそうなんですが、はしかは子供の頃やっとけば大したことないんですけど、大人になってはしかになるともうひどいことになるんですね。症状もひどいけども、それよりかこう生殖機能をやられたりするんですよ。女の子の場合はいろんなことが起こるんですね、いろんな他のウイルスですね。ですからまあウイルスっていうのは子供の頃軽くかかっとくっていうのは非常に重要なことなんですね。これ人にね、病気になれと言ってるような感じがするので言いにくいからみんな言わないんですけれども、子供の頃にある程度病気をしとくってことが大切であるということは言えるんですね。もちろん非常に虚弱な人とか免疫系に問題のある人は、子供は別ですけどね、一般の子供ですよ、元気で外で遊ばせて若干泥遊びもして風邪もひくというのがいいんですね。まあ、そういう点でマスクっていうのはちょっとね行き過ぎなんですよ、っていうか効果も少ないんですね。まあ、マスクの効果の少ないのはいろんな理由がありましてね、まあ、ウイルスの方が小さいから乾いたウイルスは入ってきちゃうと、湿ったウイルスは唾液なんかと一緒に入ってるウイルスはまずマスクについちゃって、それが乾いたところに入ってくるっていう、そういうこともあるし、もともとそんな綺麗なマスクを しなきゃいけないってことないということでですね、そう言ってるんですね。マスクはあんまり効果ありません。この時にお医者さんが言ってる言葉っていうのは僕ら真剣に聞いた方がいいんですよ。反対とか賛成じゃなくてねすぐ問題が賛成とか反対になっちゃうんで問題なんですけど、あなたはマスク反対派ですかとか、ウイルス反対派ですか、じゃあワクチン反対派ですかとか言われるんですけど、それよりか僕らは反対賛成じゃなくて、自分の健康を守れれば、家族の健康を守れればいいわけですからね。それでその時先生は一生懸命前言っておられたのを皆さん思い出していただきたい、手を洗うのが大切ですって言うんですよ。丁寧に手を洗ってください、何秒吸ったかな、なんかちょっと言ってましたね。それに対して何にも知らない新聞記者がね、マスクしなきゃいけないんじゃないかっていうの意味のことを食ってかかってるんですよ。言い方も激しいんですね、傲慢ですね。自分に何の知識もない、それから今までその人、その記者ですね、マスクしなきゃいけないんじゃないかっていうのは調子で言った人、記者はですね、風邪ひいてマスクしてないと思うんですよ。ワクチンなんか絶対してないですよ。だから自分自身の行動にも矛盾があるし、それからやっぱりこういう専門的なことを言うっていう時はやっぱりね、自分に知識があって経験があってちゃんとしなきゃいっちゃいけないと思うんですね。僕もよく言われるんですよ、君は医者じゃないのに。いやいや、僕はちゃんと勉強もしてるし、医者とも対等に議論ができるところまで知ってから言ってるんですよね。ですからそれはもう責任としてやらなきゃいけないんですよ。だからそこのところですね、まあ2月12日、今から2年前、まだほとんど日本人に感染者がいない時ね。それからもう一つついでにですね、皆さんの参考になると思うんですけども、最初誰かが言っ ったんですよ。まあ、石黒先生がそれを、石黒誠二先生がそれを紹介してましたけど、お茶が非常に効くということで、石黒先生の最初の本にお茶が飲むといいですよって書いてあるわけですね。その後奈良医科大学、県立奈良医科大学が我々と定量的にお茶とか紅茶を飲むとウイルスが死ぬと、だからゆっくり家に帰ったらお茶とか紅茶飲んでくださいって私も随分紹介しました。ごく最近、それから1年半経って今度は国の金がまあそれをもらって言ってる医者もですね、やっぱり奈良県立医科大学とか石黒誠二先生の名前は出すべきだと思うんですが、なんか自分たちがやったようにして、その時は紅茶がいいって言ってましたね。この頃ね、そういうズルな人とか誠意のない人、二番煎じの人を好んでマスコミが出すんですよ。ですから悪い人が、学専門家が反映する時代ですね。まあ、いずれにしても僕らはそんなことは気にせずに、お茶とか紅茶をゆっくり飲むと。まあそれが何が効いてるかっつったら、またね、カテキン何とかっていうよりかはですね、むしろあの人間の体って非常に複雑なんで、お茶を飲むと感染が防げるとか、紅茶を飲むと感染が防げるという話の方を採用してですね、そのお茶の中のどの成分かなんてことはもう専門家に任せておいた方がいいんですね。専門っていうのはね、あんまり知ると余計分かんなくなるんですよ。これはもうどの専門でもそうですね。まあ、地球温暖化なんかで人の、私が言ってるの、人の言ってるの聞いてると、いや物理学知らないななんて思ったり心の中でするんですよね。まあ、それはしょうがないんで、まあ、一つお茶を飲んで防ぐと、太陽の日光浴をしてお茶を飲むっていうのはもう本当に簡単に、ワクチン以上の効果は僕はあると思います。僕はもう絶対ワクチン以上だと思いますよ。ですからそこのところをね、まあ、2020年の2月12日の東京都医師会の会見は非常にその政治的なことなく、純粋にこう病気として見てますからね、いいと思います。